次はコラムです。居酒屋桜木、文氏の残したものは。また一人文氏が言った。訃報を受け取った時、私は少し遠い町にいて、北海道への帰り支度をしていた。やけに空が青いわけだ。ああ、そうか。行かれたか。と、言葉にすればそのような感覚で、別れを受け止めたように思う。初めて李海成氏にお目にかかったのは、2019年10月、北海道新聞文学賞の選考会だった。長い歴史を持ち、とうとう己には届かなかった賞の選考を任され、私は少し気負っていたはずだ。押す作品は決まっていたけれど、押すためにはかっちりと論陣を張らなければならない。選考会は到底理屈では説明できない小説を自身の理屈で切り刻み提示するという作業でもある。気合い入れに恩師から譲り受けた紬に赤い帯を締めて選考会に挑んだ。場の空気、流れを汲むということのできない未熟な選考委員であることは今も変わっていない。初めての選考会、これはたった一つの自慢だが、李氏と意見が一致した。押す作品が同じだったのである。自分の勘を信じていいと言われたような気がして、安堵とともに翌年へ向けての自信を得た。翌年20年の選考会はコロナ禍で札幌と東京をつなぐリモートで行われた。画面越しでもそれぞれの意見は変わらないので選考会は成立する。しかし、どの程度のところで決着させるかというところで大いに揉めた。その年、李氏と私の意見は極端に割れ、どちらも引かなかった。桜木、いい加減にしとけよと今も思う。僕はこの作品のみずみずしさときらめきを買う。いや先生、この作品に賞を与えるのは危険です。最終選考に残ったものであるから一定の技量を持っていることは確か。しかし、こちらも実作者、押せないものは押せない。結局、他の委員の判断を仰ぐまでバチバチは続き、あそこまで行ってよかったのかどうかという私の逡巡は長く続いた。そして非礼を詫びるにも時間の経ち過ぎた再会で、李氏がにこやかに言った。桜木さん、今年はあれだよね。はい先生、私もあれだと思います。選考会前には本来そんな会話をしてはいけないのだが、会が始まってすぐにあれは同じ作品であることが分かった。大人はあのようにさらりと後進のブレを許すのだ。杖をつきながらお一人で北海道までいらした人、と選考会や授賞式の後は大いに飲んだ。リモートでは難しかった緊張の解放と安堵を同じ空間で味わえたことは何者にも代えがたい。2024年、李氏は体調が思わしくないということで選考会場に現れなかった。あの日、サインをもらうため意を決して持参した「かや子のために李海成著」のもう活字も読み取れないほど日に焼けた文庫本を本棚に返しながら、出会いと別れのあれこれに身を浸す。文氏の残したものは魂一つ。李海成氏とは芥川賞作家です。少年時代を北海道で過ごしたことがあるそうです。2025年1月に亡くなりました。 代表作に我ら青春の途上にて、絹田を打つ女などがあります。この文章を書いている桜木志乃さんは北海道出身の直木賞作家です。室蘭朗読奉仕者の会の朗読図書にも何冊か作品がありますので、お聞きいただいた方もいるのではないでしょうか。